広報東久留米令和2年6月15日号。発行は東久留米市。編集は企画経営室秘書広報課。録音は東久留米広報音訳グループです。判例。この CD の階層はレベル2までです。レベル1は各タイトル。レベル2はタイトルごとの項目です。市外局番は書いてあるものを除き、すべて042です。システムなどの都合により、各種通知などの言語が平成になっている場合があります。判例終わり。今号の主な内容。暑い季節、熱中症にご注意ください。一面。新型コロナウイルス感染症関連情報。2面。新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口。6面。新型コロナウイルス感染予防のためのマスクとティッシュの捨て方。8面。暑い季節、熱中症にご注意ください。毎年7月から8月頃に熱中症は増加します。特に梅雨明けの蒸し暑さや急に暑くなる7月頃は体が暑さに慣れていないため熱中症の患者が急増します。熱中症は予防が肝心です。熱中症予防のポイントを知り楽しい夏を過ごしましょう。詳しくは健康課保健サービス係電話 477-0022 へ。猛暑は災害です。昨年の東京消防庁管内での救急出場件数は825,929件と過去最多を更新しました。中でも救急出場件数が多かった日は8月3日の3058件で、この日の最高気温は34度でした。気温が上昇する7月から8月にかけて熱中症による救急出場件数も増加します。熱中症で昨年東京消防庁管内で救急搬送された方は6094人で、うち市内は43人でした。内訳は65歳以上が19人、65歳未満が24人と、65歳以上の割合が高くなっています。その要因としては、自分は大丈夫と我慢し、体調変化に気づかないということなどがあるので、家族や周りの方が声をかけ、気にかけてください。無理をせず、冷房器具を使用し、適正な温度管理やこまめな水分補給をしましょう。こんな症状に注意。熱中症の症状。暑い日にめまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉痛、頭痛、吐き気、倦怠感などがあれば、熱中症を疑いましょう。重症の場合は、応答がおかしい、意識がない、痙攣、体が熱いなどの症状が出ます。次の図の対応を参考にしましょう。図、熱中症の対応。スタート。はじめに症状の有無を確認します。症状がある場合、意識の確認をします。意識はあるとき、涼しい場所への避難をさせます。脱衣と冷却をし、水分を自力で摂取できるかを確認します。自力で摂取できない場合、医療機関へ搬送します。水分を自力で摂取できる場合、水分、塩分補給をします。それでも症状が改善しない場合は、医療機関へ搬送します。また、症状の有無の確認で症状があり、意識がない場合、救急隊を要請し、涼しい場所への避難をさせます。脱衣と冷却をし、医療機関へ搬送します。 図終わり。乳幼児や高齢者は特に注意。乳幼児は体温調節機能が十分に発達していないため注意が必要です。また、背が低い乳幼児は、気温の高い晴れた日には、地表面からの熱の影響を受けやすく、大人よりも熱中症になりやすいので、様子を十分に観察しましょう。日本小児科医会では、2歳未満の子供にマスクを着用させると、熱中症や窒息のリスクが高まると警鐘を鳴らしています。2歳未満の子供にマスクを使用しないようにしましょう。高齢者。熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。暑さや水分不足に対する感覚機能や体温調節機能が低下しているため注意が必要です。体を冷やすポイント。熱中症で具合の悪いとき、エアコンをつけ、扇風機、うちわなどで風を当て、体を冷やしましょう。氷のうや保冷剤、冷やしたタオルなどを首の周り、脇の下、足の付け根に当て、太い血管がある部分を冷やすと効果的です。イラスト。冷やすと効果的な部位として、人間の絵があり、首の周り、脇の下、足の付け根、の3箇所を矢印で示しています。イラスト終わり。熱中症の予防のポイント。熱中症予防には暑さを避けることと、こまめに水分を補給することが必要です。新型コロナウイルス感染症予防の基本であるマスクですが、夏季の気温湿度が高い中で着用すると、熱中症のリスクが高くなる恐れがあります。屋外で人と十分な距離が確保できる場合には、熱中症のリスクを考慮し、マスクを外すようにしましょう。暑さを避けること。外出時は、日傘や帽子、通気性の良い服を着用し、日陰を利用しましょう。室内では、扇風機やエアコンで温度や湿度を調節しましょう。時々窓を開けて換気を十分に行うことも必要です。カーテンやすだれを活用し日差しを和らげましょう。就寝中も室温に配慮しましょう。こまめに水分を補給すること。外出時のみならず室内でも喉の渇きを感じなくてもこまめに水分を補給しましょう。大量に汗をかいたときは、適度な塩分補給も必要です。日頃から栄養バランスの良い食事を心がけましょう。持病をお持ちの方やお子さんは、かかりつけの医師とあらかじめ相談し、熱中症対策についてアドバイスをもらっておきましょう。環境省熱中症予防情報サイト、www.wbgt.env.go.jp/ をご活用ください。同サイトでは暑さ指数の予測値や実況値を見ることができます。迷ったら、シャープ7119。救急車を呼ぶか迷った時や、診察可能な病院がわからないなどの場合には、東京消防庁救急相談センター電話シャープ7119をご利用ください。コロナの時代の新たな日常へ、東久留米市長並木克美。ライジングサンに代わり、新型コロナウイルス化のメッセージとしてこれまで発してまいりました。早期の収束を願いながら、市民の皆様に様々なご協力をお願いしてまいりました。これまでのご理解、ご協力に感謝申し上げます。全国的には緊急事態宣言が解除され、感染拡大を防止しながらコロナの時代の新たな日常へと舵を切り始めています。宣言解除は警戒を解くものではなく、生活を戻しつつ、 経済活動を行っていくために新しい生活様式を実践しながら、これまでとは違ったより注意を払った感染拡大防止策が求められていることを意識する必要があります。事業者も個人もそれぞれがその責任や役割などを意識し、新たな日常を送ることが大切です。厳しい現実ですが、コロナとの戦いは長期戦となります。気を緩めることで感染が拡大してしまっては、再度緊急事態を招き、生活が制限されてしまいます。少しずつ解明されてきたコロナの特性などを理解し、取り得る最善の対応をしてくださいますようお願いいたします。さて、新年度に入り四半期が過ぎようとしています。長期戦となると年間スケジュールの変更も余儀なくされます。市民の皆様自身の年間スケジュールや来年度に向けて最低限行わなくてはならないことなど、再考されているのではないでしょうか。市の今年の最大のイベントは、市政施行50周年記念です。厳しい令和2年のスタートでしたが、今現在も50周年の思いを胸に、日々市政は動いています。オリンピック、パラリンピックのように延期ができるものではありません。本当に、難しい局面を迎えていますが、新たな日常として新しい生活様式を踏まえ判断してまいります。災害時の避難と感染症対策。大雨、台風や地震など災害が発生した際に開設する避難所では、3つの密、密閉、密集、密接になりやすく、感染症リスクが高まります。市では、避難所の密集・密接を避けるためのスペース確保、換気や衛生対策の徹底に努めていきます。皆さんも、災害発生時の感染症リスクを踏まえ、日頃からの備えと災害時の避難行動を見直しましょう。災害の前に、自宅や周りにどのような危険があるか防災マップで確認する。自宅や周りの安全が確保できる場合は、自宅で過ごす在宅避難をする。水や食料、防災用品を確認し備える。立ち退き避難が必要な場合に備えて、家族や親戚、友人の家など、避難所以外に避難できる場所を検討する。非常時持ち出し品を確認し、マスク、手指消毒液、体温計も準備する。東京マイタイムラインを活用し、自分や家族がどのタイミングで何をするのかを決めておく。災害が起きたら、立ち退き避難が必要か判断し、自宅で安全を確保できる場合は、垂直避難など、在宅避難を基本とした行動をとる。立ち退き避難とは、自宅などから指定緊急避難場所など安全な場所へ移動する避難行動。垂直避難とは、自宅や近隣の頑丈な建物の比較的高い階に移動する避難行動。避難所での留意事項。避難時はマスクを着用する。避難所受付時に体温測定を実施。発熱、咳などの症状がある場合は申し出る。こまめな手洗い、咳エチケットなど基本的な感染対策を行い、他の避難者との距離を十分に取る。体調の変化を感じた場合や、基礎疾患があり、体調に不安がある場合は、職員に相談する。定期的に体温を測り、37度5分以上の発熱が確認された場合は、一時的に他の避難者と離れた場所などに移動する。その後、医療機関での受診をお願いする場合があります。詳しくは、防災防犯課、電話 470-7769 へ。